こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ソロモンの指環動物行動学入門は、動物行動学の創始者の一人として知られるコンラート・ローレンツが、長年の観察に基づいて動物の行動を分かりやすく説いた古典的入門書である、鳥や哺乳類を中心に、動物がどのように世界を認識し、どのような本能や学習によって行動を形作るのかを、専門知識のない読者にも理解できる形で示している。特に有名なのが、ヒナが最初に見た対象を親として認識する刷り込みの考え方で、本書全体にも動物を人間の尺度で単純化せず、その種に固有の行動として理解しようとする姿勢が貫かれている。科学書でありながら記述は平明で、動物への愛情と観察者としての厳密さが同居している点がこの本の大きな特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、動物行動学を人間中心の見方から切り離す視点、本書の根本にあるのは、動物の行動を人間の感情や価値判断で読み替えないという姿勢である。ローレンツは、動物には動物の環境があり、その環境に適応した行動の仕組みがあることを繰り返し示す。これは単に動物を客観視するという意味ではなく、種ごとの生活史や生態条件を踏まえて理解することを意味する。例えば、ある行動を高悪や賢さの問題として見るのではなく、繁殖や生存にどう役立つかという観点で考えることで、観察の解像度が上がる。現代の動物認知研究から見ると、当時の説明には限界もあるが、人間中心主義を避けるという基本姿勢は今でも有効である。入門書として重要なのは、読者に正解を押し付けるのではなく、見る角度そのものを変えるところにある。次に、刷り込みの発見が示す学習と本能の境界。本書で最も広く知られるのが刷り込みの説明である。ローレンツは、幼い鳥が生後早い時期に接した対象を親として認識し、その後の行動に強い影響を受ける現象を観察した。ここで重要なのは、刷り込みが単なる反射でも自由な学習でもない点である。生まれつき備わった感受性の時期と経験によって決まる対象の組み合わせが行動を方向づける。この考え方は、本能か学習かという二分法では動物を説明しきれないことを示した。読者は、発達の初期段階がその後の行動に大きく作用すること、そして環境のわずかな違いが行動形成に深い差を生むことを理解できる。今日では刷り込みの定義や適用範囲はより厳密に整理されているが、本書はその出発点として歴史的に重要である。さらに、観察記録としての読みやすさと科学書としての精密さ、ソロモンの指環は専門書でありながら読み物として成立している点でも得意である。ローレンツは、実験データの提示だけでなく、自宅や飼育環境での継続的な観察を通して動物の行動を具体的に描写する。これにより理論が抽象論にとどまらず、実際の場面でどう現れるかが伝わりやすい。しかもその文体は単なるエピソード集ではなく、観察から一般原理へと読みを進める構成になっている。読者は個々の出来事が行動学の仮説にどう結びつくのかを追体験できるため、科学的思考の組み立て方も学べる。今の基準から見れば、観察者自身の関与が強い記述には限界もあるが、対象をよく見てそこから理論を立てるという研究態度は非常に明快である。入門書としての価値は、知識の伝達だけでなく科学的観察の手触りを伝えるところにある。そして、動物の本能を進化と適応の文脈で読み解く本書は、動物の行動を単なる習性の集まりとして扱わず、進化の過程で形成された適応として捉える。ローレンツは、本能的行動がどのように生存や繁殖に結びついているかを考えながら動物種ごとの違いを説明する。ここでの重要点は、本能を固定的で機械的なものとしてではなく、環境条件に対応する合理的な仕組みとして理解していることである。例えば、求愛、縄張り、防御、この保護といった行動は、それぞれがチュネの存続に関係しており、偶然の癖ではない。本書を読むと、動物の行動に見える秩序が長い時間をかけた選択の結果であることが理解できる。もっとも、進化や本能を強調する説明には、今日の行動生態学や認知科学の視点から補足が必要な場合もある。それでも、行動を進化史の中で考える枠組みを一般読者に広めた功績は大きい。最後に、現代の動物認知研究と並べて読むことで見える限界と価値。本書は古典であるがゆえに、現代の研究と並べて読むことで理解が深まる。ローレンツの時代には、動物のコミュニケーションや認知は無視として本能や刺激反応の枠組みで説明されることが多かった。しかし、近年は鳥類をはじめ多くの動物が状況に応じて情報を使い分け、複雑なやり取りを行うことが示されている。こうした視点から見ると、本書の説明には時代的制約がある一方で、行動を丁寧に見て主査を尊重する態度は今なお重要である。 古典の価値は全てが正しいからではなく、後続研究がどこを修正し、どこを継承したかを考える土台になる点にある。読者は本書を通じて科学知識が固定された真理ではなく、観察と批判によって更新されるものであることを学べる。結論としてこの本は、動物行動学を初めて学ぶ人だけでなく、動物を長く見てきた人、自然科学の考え方を知りたい人にも向いている。専門用語を並べるのではなく、観察に基づいて動物の行動を理解するという基本を読みやすい形で示してくれるためである。特に、刷り込みという有名な概念を通じて、発達初期の経験が行動形成に与える影響を具体的に考えられる点は、他の一般向け動物本では得にくい利点である。また単に知識を増やすだけでなく、人間の尺度で動物を見ることへの注意を促し、観察の姿勢そのものを問い直させる。現在では内容の一部に歴史的制約があるものの、それは欠点というより、動物行動学がどのように発展してきたかを知る手がかりになる。類書と比べた最大の特徴は、学問の入門書でありながら研究者の視線、動物への敬意、そして科学史的な重みを同時に備えている点にある。古典として読む価値が非常に高い一冊である。ご支援いただける場合は、コンラート・ローレンツ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。